皆さん、おはようございます。1月の22日の神出礼拝説教、これから、始めさせていただきます。早いもんでして、2023年明けましてもう第4の手術を、迎えました。本当に体感という季節を迎えまして、本当にですね、寒い日が、続いております。でもこういう寒い中にもですね、このようにしてなんとなくこう空も明るくなってきましてですね、春の訪れを感じるような、気配もするわけであります。寒い中でもありますけどもですね、寒さに負けないで今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、ルカによる福音書の4章の、16節からであります。まずは、16節から、17節です。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まったと記されてます。主イエスはですねこの宣教の初めにですね、故郷のナザレの村に行かれたわけであります。ユダヤにではですね、毎週土曜日がこの安息日とされておりました。人々はですね、街道に集まりまして、聖書を読んで説教を聞いたわけであります。主イエスはですね、ナザレの街道で説教者としてですね、お立ちになったわけであります。18節のから、19節です。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われてる人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると、このように記されています。主の霊が私に宿っている、貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために、私を性別してくださったからであると。主は私を使わして、囚われ人が解放されて、目の不自由な人の目が開かれることを告げ知らせて、打ちひしがれているものに自由を得させる、主の恵みの年を告げ知らせるためであると、このように言われているわけであります。主イエスが呼ばれた聖書の箇所はイザヤ書の61章のこの1節から2節であります。主イエスはですね、このイザヤ書によりまして、これからなされるようとしておられることをですね、語られたわけであります。すなわち貧しい人々に福音を伝えるんだ、囚われている人々を解放するためなんだ、目の見えない人々の目を開けるために、そしてまた抑圧の中におられる人々に自由を与えるために、 自分がメシアとして使わされたということを話されたわけであります。あの主イエスの洗礼の時、これは私を愛す、私の子、私の愛する子とですね宣言されまして、それによってこの宣教の業に出た主イエスキリストです。自分がメシアとして使わされたということを自覚されたわけであります。そしてこのようにして話されているわけであります。しかしですね、人々はこのイエスの言葉をですね受け入れなかったわけです。21節から23節です。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められたと。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていったと。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せという言葉を聞いて、カフェルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれと言うに違いない。こういうように話されました。イエスはですね、ここで信仰を求められているんですけども、人々がですね、望んでいるのは、そうじゃなくて、印であることが分かっていたのです。人々はですね、今この現在の病気とか抑圧された生活の苦しみからですね、この解放されること、今不足しているもののですねが満ち足りることを求めていたわけです。今貧しくて十分に食べられないからパンが欲しいんだと。今ローマ帝国の圧政に本当に苦しんでいる。だからローマを追放してほしいんだと。今本当に重い皮膚病にかかっている、目が見えない、手が萎えている、そういう病に苦しんでいるから、この病を癒してほしいという思いでいるわけなんです。そしてメシアだったら、救い主ならば、今すぐそのことを行ってほしい、印を見せてほしいと聴衆は求めていたわけであります。このイエスはですね、このガリラヤ湖畔のカフェルナウムで多くの病人を癒されました。悪霊を追い出しておりました。その評判はですね、ナザレにも聞こえていたと思います。ナザレの人々はここでも印をですね見せてくれと求めたわけであります。今日でもですね、人々がこの宗教に求めるのは印ですね、見返りですよ。自分のために神様を知る、信じる、家族が無病息災であってほしい、仕事がうまくいきますように、子供たちが健康で育ちますようにとですね、こういう思いを持って神社を参拝したりするんじゃないんでしょうか。この初詣にも本当に多くの人がいろんな神社に詰めかけたと報道されております。だからですね、神様が恵んでくれている間はこれを崇めるですね、ことが、ところがですね、ご利益がなくなればですね、神社参拝もしなくなるわけですよ。 神に仕えることはつまらない、神の戒めを守ったとて何の益があるのかと。先週もですね、このマラキ書の言葉を皆さんにお話ししたと思いますが、昔から人々はですね、こうつぶやいてきたわけです。現代の人もそうです。教会がですね、パンもない、あるいは癒しも与えてくれない、ご利益もない、そんなことを知った時ですね、多くの人が教会から去っていきます。ナザレの人々がですね、このイエスに求めていたのも、この神様の言葉じゃなくってパンと癒しだったんです。だからそれを与えないこの主イエスにですね、人々は失望してつぶやいているわけですよ。この人はヨセフの子じゃないかと。あのヨセフの子が、大工さんのヨセフの子が何なんだという、そういう不信感もあったわけです。この評判となっているこの預言者というので来てみたんですけども、何の印も何の奇跡も与えない、ただどう生きるべきかということを言っていると。この男はヨセフの息子じゃないか、学問を修めて立法学者のですね、のいうようなですね、そのですね、資格を得てるわけでもない、祭司になったわけでもないわけです。それなのになぜ偉そうに私たちを教えようとするんだろうかと。このつぶやきを聞いてイエスはですね、言われたわけです。預言者は自分の教理では歓迎されないと4章24節で言ってます。そしてですね、この、イエスは二人の預言者の話をされました。一人はエリア、もう一人はエリシャです。エリア、エリシャ物語、本当に有名なですね、この共にイエスの時代から900年以上も前の、預言者です。このイエスもですね、エリア、エリシャ物語は、お父さん、お母さんからですね、聞いていたと思います。このエリアの時代、人々はですね、このご利益を与えてくれる本当に偶像信仰に走りまして、作り主を忘れておりました。そのためですね、この神はですね、このエリアを使わしております。そして、戒めたんですが、人々は聞きませんでした。今日列王記の上の17章1節から以下をですね、読んでいただきましたが、そのエリア物語ですね。エリアは本当に、干ばつを予言しました。3年も雨が降らないで大飢饉になりました。人々はですね、災いを予言したエリアを呪ってですね、エリアは逃げました。そのシドン地方というところに行きます。このシドンというのは、この地中海に面したですね、本当に、ユダヤの地から見れば異邦の地です。そこで一人のですね、サレプタというところに行きましたがですね、このそこで一人のヤモメに、仕えたわけです。自分の民に受け入れられない預言者が異国に行ってですね、異邦人のために働いたわけであります。またですね、この、4章の27節に出てくるナーマンという人ですね、はこのシリア軍の 小司令官でしたですね。この、4章のですね、先ほど読んでいただきました27節、また預言者エリシャエリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかは誰も清くされなかったとイエスは言っておりますですね。ナーマンはシリア軍の総司令官で、このナーマンはですね、神様を求めてですね、の救いを求めて預言者エリシャを通して雷病を清められたわけです。当時多くの人がですね、この雷病で苦しんでいましたんですが、神様を求めた異邦人は癒されて、神様の言葉を聞こうとしなかったユダヤ人はですね、癒されなかったわけですですね。この2つの出来事、エリアとエリシャのですね、物語、この2つの出来事の引用はですね、この本当にですね、自分たちは神様に選ばれた民なんだと、イスラエルの民のこの選びの信仰の上に安穏としている聴衆にとってはですね、一つのまあ、トゲみたいなもんだと思うんですね。イスラエルはですね、自分たちは神に選ばれた民だ、終わりの日に救われるのは自分たちで、異邦人は滅ぼされると考えていたわけです。今でもそういう思いがどうもユダヤ教の中にもあるわけなんですよ。異邦人とは共に座らないね。私もあの嘆きの壁の前で言われました。異邦人とは一緒に写真も撮らないというですね、そういう思いが強いんですよ。しかしですね、主イエスは神様の救いを受けるとはですね、神様を求めるか否かにかかっていて、イスラエル人であっても神様を求めなければ救いはないと。その時ですね、救いは異邦人に移されることをですね、あえて述べられたわけですよ。先民としてのですね、選ばれた民としての誇りを傷つけられたこのイスラエルの聴衆は怒りました。この男はですね、エリアやエリシャと自分を同列に置くどころか、自分を神のことを宣言していると。ヨセフの息子が神の子であるはずはない、この男は神を冒涜していると。聴衆は怒ってイエスを崖から突き落として殺そうとしています。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られました。何がこう民衆をですね、こんなに怒らせたんでしょうか。それはですね、主イエスが自分たちは先民であるから、選ばれた民である、神様に選ばれた民であるから救われるんだというですね、そのような幻幻想を吹き払ってですね、神様を求めない者には救いは与えられないという真実をですね、お示しになったんです。神の子である神様の子として救い主としてお生まれになった、そのものを認めないですね、それをそういう真実をお示しになられたんですよ。神様の約束とは契約です。新しい契約 新約ですよ。神様の約束、契約であるということはですね、その守らない者にはその効果は与えられない。信じなさい、そうすれば救われると言われるときにですね、信じない者は救いからは遠いんですよ。また信ずると言いながらもそれにふさわしい生き方をしなければ本当にの救いが訪れない、遠いんですよ。それが契約なんですよ。信じます、あなたを救うよ、信じます、それが契約なんです。旧約以来の契約です。10回、この神様が与える10の戒めを守りなさい、守ります。そこに契約ができました。それが契約なんですよ。だから神様の民として生きる民とはですね、パンとか癒しを求めて生きることではなくて、パンを食べてもすぐにお腹が空くんです。だから命のパン、神様の言葉を求めなさいと言われてるんです。病が癒されてもですね、やがて亡くなるんですよ。あのラザロですね、ラザロも一度亡くなりましたけども復活してしました。しかしやがては死んでったと思うんです。だから死なないもの、本当の命を求めて生きなさいと言われてるんです。ローマがこのですね、追放されても新しい支配者が来るだけなんですよ。だから地上の国じゃなくて神様の国を求めなさいと言われているの。神様の言葉を聞けと言われているのに、聞かない者にですね、本当に救いは訪れるんでしょうか。それは本当に不信仰者の信仰に過ぎないんじゃないんでしょうか。自分のに都合のいい言葉がしは聞いて、少し自分の都合が悪いものだったら聞かない、そんなような人もいるわけですよ。あの牧師の説教だったら聞きたいけど、この牧師の説教は聞けないとかね、そういう人がいますよ。教会を渡り歩くような人、そういう人がいます。そうじゃないんですよ。主イエスは自分の十字架を背負って私に従ってきなさいとイエスは繰り返して言われました。私たちにとって一番大事なものは自分のもちろん命です。たとえ私たちがこの世の栄光のすべて、いろいろな名誉とか地位とかですね、あるいはお金であるとか幸せな家族、そういうものを手に入れたとしましても、命をなくなれば、つまり死んでしまえば何にもならないんですよ。死んでもなくならないのは永遠の命を求めよと。死んでもなくならないもの、永遠の命を求めなさいと主イエスは言われているんです。その命とは、命の源である神に従うことによって与えられるんですよ。神に従って生きるとはですね、この自分のためじゃなくって隣人に仕えていくことですよ。隣人に仕えるとはですね、自分の一番大事なものでも隣人が必要とするならば与える生き方ですよ。ですね、ルカの6章の34節にこういう言葉があります。返してもらうつもりで貸したとて、 どれほどの手柄になろうかと、罪人でも同じだけのものを返してもらおうとして仲間に貸すのであると言ってます。現実の私たちの生き方はどうでしょう。私たちがこの世で求めているものはですね、自分が満足すること、自分がこうなりたい、ああなりたいという思いを実現していくことでしょう。自分自身が全て満たされたい、そのためには学歴とか就職などで全てに競争があるわけですよ。その競争に負けた者は本当に劣等感に陥ることもあるわけです。失業の危機に怯えることもあるんです。クリスマスやお正月もですね、一緒に祝って楽しく過ごせるような家族もなくて寂しいと泣いている人もいるわけですよ。この人たちも、こういう人たちも神様が愛されている人たちだ。神の子なんです。隣人なんですよ。もしもあなたがこの人たちとですねに関心も持たない、関係ないと言って生きるならばですね、あなた方は私に従うものではないとイエスは言っておられるんですよ。しかし私たちはその言葉が自分に言われているということに気がつかないんじゃないんでしょうか。自分はそんなもんじゃないよと。私たちはまだまだ足りないんですよ。私たちは目が見えると思ってるけども、もし泣いてる人と関わりを持たないならば、その人たちがつまり神様が見えてないということなんですよ。このような思いを常に私たちは持っていなきゃいけないと思うんです。自覚してなきゃいけないと思うんです。私たちもまたですね、イエスの言葉を受け入れなかったあのナザレの人たちと同じではないでしょうか。このような私たちに救いなどあるはずはないんですよ。私もね、本当に思うんですが、なかなかこのような思いには到達できない、実行できないのが私たちじゃないでしょうか。私たちは本当に救われに値しないと言ってもいい、言い過ぎではないでしょうか。それほど私たちは不信仰なんです。いくら教会に来て礼拝をしましても、私たちの生き方が根本から変えられていかない限り、そこにはですね、救いはないんじゃないんでしょうか。ユダヤ人として生まれただけでは救われないように、洗礼を受けてキリスト者になっただけでは誠の救いはないんじゃないんでしょうか。私たちは自分が不信仰であることをまず知らなければならないと思います。そして常に神様の前にひざまずいて悔い改めていかなければならないと思います。本当にね、真実に清く謙虚に生きるべきじゃないでしょうか。常に信じます、不信仰な私を助けてくださいと明かし続けるんです。救いというのはですね、それを知ることから始まっていくんじゃないんでしょうか。本当に今困っている人たち、戦いの中にあって苦しみ悲しみ、愛する者を失っている人たちに思いを馳せることができるでしょうか。本当にわずかだと思います。 先日家庭集会をしまして、で、アッシジのフランシスの祈りについてですね、お話をさせていただきました。アッシジのフランシスはこの13世紀このイタリアの修道士でして、本当にイタリアがですね、戦乱で明け暮れる中、路頭に迷う民衆のためにですね、生涯を捧げた人です。聖人とされた人です。このアッシジのフランシスの祈り、皆さんもよくご存知だと思います。有名な祈りです。彼は次のような祈りを残してます。一部ご紹介しますが、神よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいと、そういう祈りの一部ですが祈ってます。ナザレの聴衆はですね、本当に私たちじゃないでしょうか。聖書を自分に関係のないものとして読むとき、その言葉は私たちを通り過ぎていきます。聖書をですね、自分への語りかけだとしてですね、読んだとき、その言葉は私たちを変えるんですよ。そういう変える力を持つんですよ。私たちは真実が見えない、だからイエスによって目を開けてもらう必要があるんですよ。そしてイエスは私たちの目を開けようと、2000年前のあのナザレの街道で約束された、その約束はですね、今日も続いているということを思わなきゃいけないと思います。フランシスに習っていきましょう。私たちの目を開けてまいりましょう。聞く耳を持ちましょう。自分を見つめて、前をしっかりと見て歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちは隣人に仕えて生きているでしょうか。いつも自分中心の思い、自分の幸せをだけを求めて生きている私たちです。どうか許してください。目を開けようと言われる主イエス、私たちは目を開けて、あなたがいつも救ってくださるという約束を信じて歩んでいくことができますように、主をどうか導いてください。この時を感謝し、この願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。